意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、1ヶ月ちょっと月日が経ったんですけれども、
はい、
3月末に照代さんが経営されている保育施設の一つ、はい、沖村光への卒園式があったそうですね。
はい、そうです。
はい、
無事に、はい、猿組さんですね、うん、猿組さんの2歳児さん12人が卒園して、無事に保育園幼稚園と送り出すことができました。
はい、パチパチパチ、本当そうですね。12人だったんですね。
そうですね、大体10、それぐらいですね。
はいはい。猿組さんの他に何組かあるっていうことですかね。
あ、猿の下は今は子牛ですね。
おうおうおう、
子牛組さんが今なので、そうですね、2歳児さんに今度なったのが子牛組さんなので、
はい、
だいたい1歳児さんと2歳児さん01が一緒になってて、うん、2歳児さんは2歳児さんっていう感じなので、だいたい2クラスですかね。
で、今回じゃ2歳児の猿組さん、はい、12人が卒園したということですが、卒園式はどんなものを行ったんでしょうか。
卒園式はですね、だいたい最初に、園長の夏希さんが考えてくれた、こう、八百屋さん、
うん、
八百屋さんで子供たちが自分の好きな野菜になって、お母さんが買ってくれる人で、夏希さんが八百屋さんで、うん、子供たちが例えばキウイとか大根とかになって、はい、大根くださいって自分の子の言ったら、子供がはいって言ってお母さんのところに行くっていう、そういう、そう、のを考えてくれて、なので衣装も、まあ、大根だったら大根らしい、うん、白にしてもらったりとか、
はいはい、
キウイのお母さんなんかキウイをわざわざ作ってくれて、服でね。で、子供たちがそれぞれね、いろんな野菜になったりして、うん、帽子は先生たちが作って、
はい、
帽子をかぶって、名前呼んだりして、っていう最初にそういう、まあ、寸劇みたいな感じですよね。っていうのをやった。
うん。はいはい。ご自身のお母さんが、
そうです。
お子さんを呼んで、
あ、そうです。自分の、お客さん何が欲しいですかって振るので、
はい、
夏希さんが、
はいはい。
あ、じゃあ、キウイくださいとか言って。言うと、その子が、キウイの子が後ろでスタンバってるので出てきて、
はい、
あーいって言って。で、名前言ったりとかして、で、その後、はい、みんなで歌歌ったりとか、ダンスしたりとかっていうのをやったりするんですけど、そういうのをやるっていう、
ね。微笑ましいですね。
そう、そう。ね、やっぱり、かっちりした劇になると、ね、やっぱりできなかったりとか、すると、ね、やっぱりちょっとあれなので、まあ簡単な感じですよね。
うんうん。2歳児さんですしね。
そうなんですよ。
はい。
そうなんですよ。やってって言ったり、練習したりとか、させればやれるんでしょうけど、
うんうん、
本当にやらせれば やれると思うんですよね。2歳児さんにもしっかりしてるので。でもやっぱりそういうね、大人がやらせるっていうのはちょっとね、そこまで、やらせなくても、
はい、
ね、簡単な楽しく滑り台こうシューって降りてくるっていう、そういう演出だったりを上手に考えて、ね、みんななんか協力的ですね。なのでお母さんたちもね、ちょっとそういう風になんかそういうレタスの格好してきてほしいなとか、なので全然緑色みたいなね、黄緑色みたいな服とかで全然いいんだけど、みたいな。
はいはい。
そういうお願いをしたりして、その、劇ですね。
はいはい。劇なんですね。
そうですね。寸劇みたいな感じで。
うんうん。最初にじゃあ劇をして。
そうですね。
はい。
そうですね。その時になので歌を歌ったりとか、英語も、やってたので、英語の歌もその時に一緒に見てもらって。
はい。
で、その後にも、私たちスタッフというか、まあ、園長から、一人ずつ親御さん前に出てきてもらって、
はい。
お手紙、感謝状みたいな感じですよね。
うんうん、
一緒にね、見れてよかったっていうのもあるし、今までのそういう思い出だったりとか、一人ずつのお母さんにお手紙で読んで、渡すっていうのをやったり、
うんうん、
あと1年間のビデオですよね。子供たちの4月から、式のやつだったり、
はい、
あとはもう本当一人ずつですね、名前を呼んで、一番新しい子から順番に、古い子になっていくごとに、やっぱり写真の枚数がすごくたくさんあるんですけど、
うんうん、
一人ずつその振り返る、
はい、
何ヶ月、ね、何年何ヶ月光栄にいてくれたっていう思いも込めて、
うん、
ありがとうございましたっていうので思い出を振り返る感じですよね。
う
ちの光栄はほぼほぼ毎日写真をあげるんですよ、お母さんたちに。
はいはい。
お帳面にその自分の子供の午前中遊んでるところとか、お給食食べてたりとか、そういうところの写真を毎日、うん、お帳面に入れてあげるんですけど、うん、なので、すごい写真だけはもう膨大な量があるので、
うんうん、
あと行事だったりをみんなで振り返ったりとかしてっていうのがあった後に、私たち先生、スタッフから、一人ずつ、
はい、
まあ挨拶ですね、
一
年間。の挨拶をして、で、その後は、あれがありましたね。夏木さんが1年目だったので、園長ね。
はい、はい。
1年間、1年生の園長さんお疲れ様でしたっていうので、他のスタッフから、
はい。
お疲れ様っていうビデオですよね。ビデオレターみたいな、こんなことあったねっていうのを、まあ、サプライズで、夏木さんに、ビデオ見てもらったりとか、
うーん、
あとは、このお母さんたちから、担任だった夏木さんと、あと、みのりちゃん、別の娘のみのりちゃんが猿組担任だったので、
はい、
こっそり寄せ書きじゃないですけど、
うーん、
寄せ書きと写真を私がお母さんたちから集めて、それをこう色紙にして、最後二人にもらってもらうっていう。
あ
ー、みんなのね、メッセージ、お母さんたちからの二人のメッセージをね、やっぱりあるだろうなっていうのもあったので、
うんうん、
それを渡した後に、なんかお母さんたちからもありますかみたいな感じで、ちょっと時間があったので、
はいはい、
聞いてみたんですよね。そしたらなんか上手にマイクが全員に回って、全員感想を言ってくれたんですよ、保護者の方がね。
はいはい。
で、本当にこの猿組さんは私がコロナだったこともあって、園長に戻った年に入ってきた子たちが多いんですよね。その子たちが卒園してるので、
うんうん、
ちっちゃい時に私自身が子供たちも見てるし、
うん、
お母さんたちの最初に面接じゃないですけど、見学みたいなのをさせていただいた方もやっぱりすごくたくさん多くって、
うん、
私の中では、やっぱり、関わる時間が長かったので、やっぱ思い出がね、それだけ、12人、ほぼほぼ、0歳の時からいての、1歳になって、2歳になってっていう感じで、長い子は本当に2年以上ね、丸々いるので、
うんうん、
っていう感じの方たちの保護者さんだったので、まあ、本当にまだ、結力がある、ね。結力があるというか、まあ、一体感があるなって思いますね、やっぱり、この学年の、
うん。うん。あ、そうなんですね。
保護者同士も仲がいいんですよ。
ああ、いいですね。
うん。保護者同士も仲良くて、全然違う、みんなバラバラの保育園に、とか幼稚園に行っちゃうんだけど、
はい、
この間も集まったって、ね、やっぱり言ってたりするので、
うんうん、
うん、だから仲がいいしね、やっぱ長いので、うん、まあ仲もね、良くなったりとかして、行事も多かったので、うん、たくさんね、できるようになったので、コロナ明け、
うんうん。
で、いろんな、それこそ泊まりでキャンプに行ったりとかっていうね、そういう機会とかもあったので、保護者同士さんも仲良くて。
ああ、そうなんですね。なんか盛りだくさんの卒園式の行事ですね。
そうですかね。なんか他とかがちょっとね、やっぱりわかんない。まあ2歳児で卒園式ってなかなかないですよね。
確かに
ね。年長さんだったらね、いろいろね、やれたりするかもしれないですけど、2歳児さんで卒園式ってね、やっぱりあんまりないかもしれないですけど。
う
ん
う
ん、
そうですね。
もう本当に、毎年そうなんですけど、やっぱりスタッフの方が泣くんですよ。保護者の方より。
あ、確かに。
大号泣。ちっちゃいので。なんかやっぱ子供の成長もそうですけど、やっぱり保護者との、やっぱり関わりがね、毎日、朝と帰りと、もう毎日会うので、そりゃー、そうですよねってなりますよね、やっぱり。
そうですよね。
本当にそれはなので、卒園式はやっぱりひとしおですよね、やっぱり、本当に。
そうですか。
ですよ。
ちょっと、ね、よかったっていうのもありますけど、寂しい気持ちもありますよね。
そうです、そうです。本当にね、本当に寂しいですよね。そしてまたね、4月になると、ベラベラ喋ってたいっぱいのたくさんの子たちがパンといなくなるので、シーンってするんですよね、4月は。
ああ、そうなんですね。逆にその入園してくる子は、
ちっちゃい子はいるんですけど、4月ってやっぱりなかなか少ないんですよ。4月から入るっていう子はやっぱ少ないし、2歳児さんで入る子ってやっぱあんまりいない。2歳児に持ち上がる子はいても、2歳児さんから4月から丸々っていうのはなかなかやっぱり何か引っ越されてきたとか、っていう方だったら見ますけど、なので4月が一番人数が少ないんですね。卒園する子が、ね、たくさんいて、で、徐々にまた増えていくっていうのがパターンなので、4月は本当に静かなんですね。喋れる子と、あと、すごい活動的な2歳児さんがね、バタバタ走ってた子たちがいなくなってっていうのなので、体の大きさもやっぱ違うじゃないですか。1歳児さんと2歳児さん。はいはい、
そうですよね。
そうなんですよ。
0歳児、1歳児が今いるっていう形ですね。
そうなんですよ。なので面白いなっていうね。もう本当に31日と1日でも真逆ぐらいの感じですね。
ああ、そうですよね。賑やかだったのが一気に。
そうなんですよ。
シーン。そうなると寂しさひとしおですね。
そうですね。でも今度逆にその今までちっちゃかった子牛組さんの子たちがよく喋るようになるんですよ。やっぱり上の子たちがいなくなるとこんなに喋らなかったというかね、やっぱり先行きされてたんだろうなって思うんですけど、やっぱりね、なんか声がすごく通るようになるんで、またその子たちが違う一面が見えてくるなっていうのは4月はありますね。今まで、っていうね、感じの子たちだったんですけど。
はいはい。
急にお兄さんお姉さんになったよねっていう。
ああ、面白いですね。
そうそう。本当に面白いんですよね。
そうなんですか。あとは、卒園式の後に、ちょっとイベントがあったんですよね。
そうですね。マグロの解体ショーをもう、よく考えたら5年ぶりだったんですけど、やっぱコロナがあって、できなかったんですけど、もともとでもコロナ前は3回か4回はやってたんですよね。年に1回ぐらいはやってたんですけど、まあ久しぶりに、やろっかっていう、だいたい年明けの1月ぐらいにいつもやってるんですけど、やってたんですけど、まあ今回は、卒園式の後にね、やろっかってなって、お昼から、お魚屋さんに知り合いというか、まあ、ね、いつも来てくださる方がいるので、
はい、
その方がお魚も仕入れてきてくれて、で、園の庭で、大きい本マグロを、
はい、
今回何キロって言ってたっけな、 忘れちゃったな。
でも写真を拝見しましたけど、かなり大きかったですよね。
そう、すごい大きいですよね。なんか30キロ、40キロだったっけな。そうですね、それぐらいはね、ある。あれを丸々一匹、
はい、
さばいてくれて、あとはスタッフが柵に切ったり、
うん、
ネギトロを巻きにしたり、
うん、
で、安く、そのままの原価でみんなに買ってもらったりとか、
はいはい。
っていうのをやって。
その場でも食べたんですか？
あ、そうです。その試食みたいな感じですよね。昔は、みんなで食べようみたいな感じで、でももう、限りがないんですよね。どんだけでもやっぱり美味しいからすごく食べれちゃうので、うんうんうん、一家族一皿っていう財園児さんの、その券配ったりとかして、
はい。
で、ちょっと試食してもらって、うん、欲しい方は買えますよ、みたいな、買ってってくださいね、みたいな、感じで。
いや
そうなんですよ。
盛り上がりましたよね。
そうですね。やっぱすごい美味しいです。美味しいってみんな言いますね。なんかなんだ、マグロ食べれない、
うん、
お刺身食べれない人でも、これはやっぱりなんか新鮮なんでしょうね。
うん、
やっぱり食べれるって言って、すごく美味しいって言って、
うんうん。
一番最初にやりたかったきっかけは、感謝祭、NPO 法人の感謝祭を私たちでやろうってなった時に、
はい、
私が、寿司三昧でよく、いつもお正月出てくるじゃないですか、社長さんが、はい、寿司三昧の。はい、あれを見て、私もマグロの解体見てみたいと思って。
うんうんうん。
できないかなと思ったんですよ。
はいはい。
見てみたいなって、見たことがないんで、
うん、
で、その周りの人に、誰かいないって言ってたら、その時いた先生が、うちの近くのお魚屋さん、大きい魚屋さんで、いつもやってるよって言って、うんうん、土曜日とか日曜日の朝になると、マグロの解体やってるよって言って、そうなんだって言って、分かった、ちょっと直談判してくるっていうので、行って、うちの園でやってほしいですって言ったら、全然いいですよ、僕行きます、みたいな感じで、本当ですかって言って、いや、嬉しいって言って、
うん、
来てもらったっていうのが最初なんですけど、うん、もう最初は本当に見たいっていうのが、最初だったんですけど、
うん
うん、一回やってみて思ったのが、終わってね、次の日とかに思ったのが、私あんまりマグロ好きじゃないんですよ。
え？そうなんですか？
そうなんですよ。なのでまあ一回ね、自分で見れたし、あ、目ん玉ってこうなってるんだとか、
ああ、
頬肉ってこういう風になってるんだとか、すごいもう私すごい自分が満足して、
うん、
食べね、大トロも食べてみたり、いろんなね部位食べてみたりして、すごい納得が自分の中でしたので、
はい、
よしって思ったんですけど、周りがやっぱりすごく好評で、周りに、やろうやろうって、ね、皆さん言って、先生もすごい言ってくれるので、
はい。
じゃあ、やろう
か。恒例行事にしようかと。
っていうのね。そうですね。それでなんかね、やっぱりお母さんたちは、やっぱりね、保護者の方は初めて見る方とかもやっぱ多いので、
うんうん、
ね、喜んでいただけるので。
はい。そうですよね。
続けてきたって感じなんですけど、うん、何せそんなに食べないんですよね。
あ、テリオさんは。
はい。
はいはい。本当にじゃあもうイベントですね。イベントとして。
そうなんです。そうなんです。はいはい、喜んでいただけるので、やっぱり
ね。いやー、楽しいと思います。
そうなんです。こういう感じですかね。
うんね、よかったですね。久しぶりにできたということで。
大好評でした。
ああ。そういえば昨年は、テリオさんが、沖村光園の園長を卒業されましたよね。
はい。
それから、1年が経ったわけなんですけど、この1年、ちょっと振り返っていただくといかがだったでしょうか？
そうですね。なんか環境的には変わってないんですよね、全然。愛知と沖縄を、頻度とか回数とかもあまり変わらず、園長だろうが、園長じゃなかろうが、あんまり帰る回数とかは変わってないんですけど、やっぱ気持ち的になんか任せるっていうね、やっぱり、園長に任せるとか、 ていう気持ちがある、あったなっていうのと、今年って言うと去年1年ですよね。去年1年3円あるので、
はい、
1年間毎回3円の延長とがっつりこう話をするっていうのをやったんですよ。毎月2時間とか、まあ長いと3時間とか、1対1で3円の、園長とか施設長と、その園の、まあ報告だったり、したんです。まあ、ほうれん草ってよく言いますよね。報告連絡相談みたいなのを1年間、うん、まあ、光園はね、私も行ったりするので、なんとなくは、わかるんですけど、他の二つなんかはね、全然もうお任せしたりしてる部分があるので、そこをやっぱり知りたいなとか、みんながどんなことをやってたりとか、どんなことを楽しんでたりとかっていうのをやっぱ知りたいなっていうのがあったので、
はい、
それを話を聞いたりとか、
うんうん、
あとはやっぱりこう縁じゃないところだと、6ヶ月の継続セッションっていうのを、
はいはい、ご自身の活動ですよね。
そうです。そうです、そうです。それを、始めて、それが初めてね、やった、まあ、チャレンジなんですけど、うん、やってみようっていうことで、やれたから、
うん。
うん、よかったなっていうのがありますよね。まあ、学びになったというか。
はい、はい。
うん。いうのがあります。ね。
いやー、順調に活動できたっていう形ですかね。
そうですね。そうですね。そうですね。あと本当に沖縄にいるときなんかはよく学んだなって思います。なんかいろんな勉強本読んだりとかもそうですし、
うん、
あとは本当に趣里さんね、もともとそういうふうに一緒に学んだりさせてもらってた趣里さんと、まあその一年、船一年なんかも学ばせてもらってたっていう部分もあるので、
はい。
学べ、インプットしてる部分も多かったですね。そうですね。
じゃあこれからの1年も継続セッションをやっていって。
そうですね。うんうん。そう思います。なんか発信する、まあね、自分の好きなそういうのを発信したり、お話しさせてもらったりするのと同時に、やっぱりその3つのね、園のその保育業の方にも、ね、関わらせてもらってというか、やっていきたいなと思ってます。
ねえ、なんか一年あっという間ですよね。
本当にあっという間ですよね。早いです。
はい。そう、ちょっと前の、その昨年のテリオさんがちょっとこう決意のようなお話をされてたのが、結構、本当ちょっと前のことのような感じなので。
本当そうですよね。
あっという間だなって。
もうあれから1年も経ったんだみたいにね。
そうですね。なんかそんな感じがしますね。
早いです。
はい。ありがとうございます。
はい。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。